本日タイムマシン部収録日3月の11日でございます。いやーもうこう自分で言って嫌になるね。もう3月の11日だよ。本当にさ、もう時間が経つのが早い。とにかく早い。コーギーの全速力だね。つまり油断しているとあっという間に過ぎる。コーギーを舐めちゃいけないよ。あんな可愛いなりしてね、あいつ元牧畜犬だから、あいつ全速力になると結構出るんだよ。コーギーの顔ってもうさ、見るとあこいつビーフジャーキーのことしか考えてねえなってくらい、どのコーギーの写真見てもどのコーギーの動画見てもこいつビーフジャーキーのことしか今考えてねえなって顔してるよね。可愛いよねあいつ。もうね、時間が早い、とにかく早い、過ぎるのが。ついこの間な感じしない？もうさ、お正月なんて言ってたの、明けましておめでとうございますなんてね、おせち食べてタコあげてね、羽子板やって、おいっ子とウィースポーツやって負けたりしたら、そのお正月なんてのついこの間の話な感じするでしょ。ようやく幕府が倒れましたね。いやー長かったね。まあまあまあまあまあ、ようやく幕府倒れましたから気持ちを切り替えてね、今日から明治維新張り切って参りましょうなんて言ってたの、ついこの間な感じするでしょ。ちょんまげ切って牛鍋食べて、ハイカラな服に身を包むって歌ってた、あの明治維新。そこまで切ってるよ近代化、今日から楽しい明治維新って流行ったらしいけど、いやーこのお米ってのは本当に美味しいね、美味しいね、美味しいね。私はもうこんな美味しいの食べられたら木の実なんか食べられない。どうすかね、村長。うちの村でも稲作ってのは初めて見ませんか。
そうだな。そろそろ縄文エイジャーから弥生エイジャーになるのも悪かないね。
なんて言ってたのもついこないだな感じしない？
おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、おっ、お
っ、おっ、おい、ほら。できるじゃねえか。やりゃできるんだよ。みんなね、できれできれ言ってるから、できれんだよな。うん。やろうと思えば、これできるんだよ。二足歩行、ナウって、猿が呟いたのも、ついこないだなんです。もうそうやってね、ついこないだ、ついこないだ、ああ、あの話もついこないだな、気がするね、って言ってると、もう全部こう、過去になってっちゃう。って思うわけですよ、最近。もうだってさ、あっという間でしょ。この年になると、ほんとそういう、なんて言うんだろう、時間のスピードを感じるわけ。ね。あ、そうだ、みんな、ひょっとしたら、こう、知らないかもしれないけど、ちょっと今からすごいことを教えてあげる。ちょっとね、これはね、でもね、ちょっと今迷ったな。うん、話すべきかどうかちょっと迷うんだ。だって、これは、みんなにひょっとしたらものすごくこう、不安を与えることになるかもしれない。でも、ラジオ DJ として一つ、大事なことを教えてあげる。時間っていうのは、止めらんないらしいよ。あーみんなごめん、泣かないで、泣かない、あちびっこのみんな泣かないで。そう、悲しいのわかる。いずれでも気づくことなの。僕もね、25年間生きてきて、そろそろ時間止められんじゃねえのかなと思ってたわけよ。俺ずいぶんと無駄な25年間生きてきたな。まあでもそろそろ、まあな、神様が時間の方止めてくれっからな、まあ大丈夫、なんとかなるだろうと思ってたんだけど、止めらんないんだって時間。AD かサル君は知ってたの？なんでそれみんなに教えないんだよ。あ、それ言っちゃいけないの？これ言っちゃいけないの？まあでも今日知った方はね、それを肝に銘じた方がいい。この間偉い学者さんが学会で発表していましたよ。止められないものがこの世には3つある。1つ、時間止められないのって、まあ世界中の学者が嘆いたわけですよ。2つ目、動き出した恋心。まあ、これは絶対止められないわけでございます。飲み会とかでさ、ボディタッチしてくるやついるじゃん。本当にやめてほしい。メールの文章にハートが入ってるのはもう大丈夫。もう勘違いしない。あれはちゃんとソフト入れたから。あれは俺の頭の中にちゃんとウイルスバスターみたいの入れたから、あのハートぐらいじゃ勘違いはしないけど、飲み会のボディタッチをさ、耐えられるようになったら、もうね、もうその人は人類最強でしょ。動き出した恋心ってのは止められませんよ。ね。三つ目、漏れ出したおしっこ。 これは止められない。現に私も今おしっこを漏らしていますが、全く止めることはできません。我慢はできるのに止められないんですか。ええ、止められることはできません。これ来月発売のニュートンに乗るから多分すごいバランスの悪いニュートンにはなるけどね。だって表紙にはさ、ね、表紙には現代宇宙物理学がぶつかった3つの止められないものみたいな書いてあるのに、1ページはまあいいじゃん。時間。ああ、確かに時間を止めらんないわってなるじゃん。2ページ目が動き出した恋心だよ。あれなんだっけこの本。あれ俺間違えてなんかアンアンとか買ったから見たくなるじゃん。何この飲み会のボディタッチは男の子は逃げられないみたいな記事が載ってて、俺ニュートンかなこれとって、3ページ目めくったら漏れ出したおしっこだよ。ある意味科学だわみたいになるわけじゃん。ある意味人間の科学的なことにはなるわけだけどね。時間ってのは止められないわけでございますよ。もうあっという間に、もうあっという間にね、あっという間に三度にしちゃおっかな、あっという間にね。ねえねえねえねえねえねえ、
新垣結衣ちゃんと上戸彩ちゃん同時に告白されたらどうする、どうする、どうする、
え、どうする、どうするって、え、どうす、え、選べないからどっちもはダメだよ。二人の気持ち考えろよ。なんでお前はな、お前はそうやってあれか、すぐ二股とかかける男なのか。じゃあお前はどうすんだよ。俺はね、二人の気持ちを考えてどっちとも付き合わない。お前かっこいいなー、という間にね過ぎちゃうから。時間ってものは、そんな話をサイゼリアで、ドリアを食いながら、ミラノ風ドリアを食いながら、ジュースのバイキングで3時間ぐらい居座って、新垣結衣ちゃんと上田彩ちゃんどっちと付き合うかって話をしている間にも、時間は過ぎてるんだよ。みんなその間時間止まってないんだよ。これ分かってね、サイゼリア入ったら時間止まってると思ってる人いっぱいいると思うけど、今まで実際俺もそうだった。サイゼリアに5時間とかいたけど、止まってねえんだよ。まあまあまあ、嘆いてもしょうがない。今更何を嘆いてるんだお前はって話ですけど。いや、本当にさ、今日カレンダーを見てびっくりしたわけ。俺の中だとまだ2月の真ん中ぐらいなわけ。いや、お前まだオリンピック始まってるかどうかの時期じゃんって言われるのはわかりますけど、わかる、この体のリズム的に。2010年のボディにこの間変えたわけじゃん。簡単にみんなも。ね、2009年のボディ1回をなくして、2010年になってからのリズム的には、まだ2月の真ん中ぐらいな感じがするわけですよ。まあでもそうは言ってももう3月の半ばですからね。まあ野球で言うなら4回の表ぐらいですよ、もはや3月のね。まあ29歳ぐらいでしょう、3月で言うところ。それぐらいなっちゃってるわけです。どうですか3月は。楽しく過ごしました。楽しく過ごしてますか。3月頭にメインイベントが来てたでしょ。ジャパニーズドールフェスティバルのひな祭りですよ。ひなロックフェスティバルですよ。明かりをつけましょう、ろうそくに。ポタポタ垂らして女王様。五人囃子のデスメタル。今日は楽しいひな祭り。まあ、やってましたよね。まあ、ワイワイ盛り上がっていましたよ。もう五人囃子のデスボイスが見事なわけですよ。夜みんなが寝静まった後に、ね、ひな壇が置いてある畳の部屋に近づくと高速のリードギターが聞こえてくるっていう。ライトハンドタッピングが聞こえてくる。怖えな。あ、もう一個、内緒の話してあげるよ。これね、これもな、これを喋っちゃうと、俺のラジオ DJ としての立場がかなり危うくなる。だけど、やっぱりこのラジオせっかく聞いてくれてる方のためにも、俺はやっぱり伝えたいことは伝えていきたいと思ってる。ひな壇のよ、一番上の二人を付き合ってるらしいよ。まあこれ多分来週のフライデーぐらいにすっぱ抜きされるけど、深夜のひな壇密会ってね。いや、あえて目立つとこだよ。だから一番上、あえて一番上に目立たせることで東大元暮らし的なことにはなってるわけで、あれは。え、なに、結婚してんの？結婚してんの？それは何？裏取れてんの？ちゃんと。お互いの事務所はちゃんと許可してるの？あ、そういうの、あ、そうなんだ。あ、このネタはだいぶ、俺だいぶ前のネタだったんだね、これね。あ、本当に。まあそんな楽しいひな祭りがありましたけど。どう、3月の、だから前半でまあそうやってね、楽しいことがあった人はいいんだけど、逆に3月の頭ぐらいにもう嫌なことばっかりな人は、そろそろもう半ばですから、そろそろ取り返していきたいね。三人勘定の右端の子に振られましたみたいな子がいたら、ごめんな、あいつ右大臣と付き合ってんだよってなるから。そういう子は、そろそろこう、取り返していきたい。 まあそんな3月の半ばでございますけど、まあでもさ、いいことなんてのはそんな起きないっす。もう25年間生きてきて分かったことは、ハンバーグが美味しいといいことはそんなにない。あとドラえもんの声は変わったらしい。この3つだけだね、生きてきて分かったことは。その真ん中のいいことってのはね、そんなないんです。自分から探していかなきゃいけないんです。もう嫌なことばっか、本当にもう嫌なことばっか、嫌なことばったっつっちゃった今。嫌なことばっかり。最近嫌なことは、また寒くなった。これ普通じゃんって思ったけど、今ふっと出てきたの。まあ普通だけど、一回春一番吹いたろ。あれいくつだ、2月の終わりぐらいだよな、あれな。言うてもまだオリンピック終わったか終わってないかぐらいの時に、気象庁の方からなんか春一番が吹いたよみたいなことを言って、春の陽気もすぐそこまでですねみたいなことを言っといて、また戻ったろ。俺はもうよ、寒いの大っ嫌いなん。もう何回も言ってるけど、もう哺乳類になれたの最近の話だから。生まれた時はアメーバで、幼稚園で虫になって、ね、爬虫類、両生類と来て、もう一回虫に戻ってっから、二十歳過ぎて。で、頑張って頑張ってバイトして、最近ようやく哺乳類になれたから、まだあんま体温調節がうまくいかねえんだわ。寒いの勘弁してほしいんだけどよ。つうのもさ、まあ今年の冬寒かったでしょ。ちょっとすごかったよね。なんか今年の冬来る前はね、秋の頃はなんか、あれらしいよ、大して寒くないらしいよ、今年は、みたいなね、なんか、暖冬らしいよ、みたいな。なんか先代の冬将軍がね、だいぶ親バカで小盆のっていうかね、もう全然しつけも教育もしないから、東大の冬将軍はもう大したことないってね、なんか、一人で氷を張ることもできないらしいよ、みたいな噂をしていたら、もうこれが冬将軍来てみたらびっくりでしょ。もう、先代を超える見事な。だって語尾に全部マヒャドがついてんだもん。東大の冬将軍はお腹すいたマヒャドっていうたんびに街が凍ったわけじゃん。ため息が全部輝く息だし、むちゃくちゃ寒かったよね。異常気象だったってなんかニュースでやっていたよ。まあね、世界中で大雪に見舞われた国があるっていうもすごいやってたけど、日本も20年ぶりの寒さだったんだと。この今回の寒さはだけど、これがね、ちょっと気持ち悪い話なんだけど、まだマシな方だった。本来のこの今回の冬将軍の攻撃はもっと凍りついてよかったらしいの、街が。だけどまだちょっとこう予想していたより大丈夫だった理由が、異常気象の中でさ、すっげえ面白い名前のやついるじゃん。エルニーニョっていうスパゲッティの名前みたいな、カルボナーラペペロンチーノエルニーニョみたいな、エルニーニョ現象っていう陽気なお坊ちゃんがね、マラカスをシャカシャカシャカシャカ振りながらフラフープをつけてね、年がら年中貝のビキニの、そこは冬将軍と一緒だけどね、エルニーニョ坊ちゃんが来てエルニーニョ光線みたいの出してたらしいの。でさ、ほらカナダのバンクーバーなんかは逆にそのエルニーニョ現象の影響が強すぎて逆に雪が全然降んなかったんだけど、日本はその、冬将軍の出してるマヒャドみたいなやつとエルニーニョの力がなんか中和されていたんだって、ね、ぶつかり合って中和されてそこまで寒くならなかった。まあ嫌な話ですよ。なんかね、毒で持って毒を制すみたいな話だけど、まあどうでもいいんですよ、そんなことは。どうでもいいです、マジだった。今頑張ってなんかね、最終的に地球の環境を大切にしようって話をしたかったんだけど、途中でなんか変な方向入っちゃって分かんなくなっちゃった。まあでもね、寒かったですよ。なんつったってほら、東京に雪が降ったでしょ。これは相当珍しいよ。まあまあね、毎年ね、まあ降るっちゃ降りますよ、雪は。確かに。まあでも普段その東京に降る雪なんてのはもうね、なんか本当雪かすみてえな、なんか雪もどきみてえな、なんかもうちょびちょびおまけみてえなやつだよ。ほんとなんか笛ラムネについてくるおまけ見たことある、みんな。この間俺ツイッターでつぶやいてる人がいて、笛ラムネのおまけがひどすぎるっつって画像をアップしてくれてたんだけど、見たんだけど、恐竜のぬいぐるみ、恐竜の人形なの。ゴムでできた恐竜の人形なんだけど、大きさがだいたいまあ5センチぐらいしかなくて、色が一色ね、まず。で、造形が近くでよく見れば、あ、これが手で、これが尻尾で、これが顔なのかなぐらいの突起が6個出てるゴムの塊で、もちろんノーギミック、ノー可動の おまけがついてくるらしいんだけど、もうさ、笛メーク 笛ラムネのメーカー的には何としてもおまけを入れたかったんだと思うんだよ。町工場のおっちゃん的には。そりゃ子供食いつくから。だけどあれをもらって子供は何の遊びをするんだって。まあそれぐらいの雪ですよ。もう本当に、なんかね、金魚の糞みたいな雪が降ってたわけだけど、今年の雪はすごかったよね。すごかったよね。もう本当にね、なんか、ザ・スノーというか、もうどこに出しても恥ずかしくないような雪がもう、しかも一度じゃなく、何度も、ついこの間もさ、まあちょろちょろだけど雪なんか降り上がってさ、まあいいですよ、もう別に。雪に対する文句は。それはだって子供たちは楽しみたいだろうし、ね、カップルの皆さんはね、なんかその、歩けばいいじゃないですか、雪の中を。もうそこら辺はね、僕もね、この、こういうラジオを始めて3年間です。もう疲れました。疲れましたってなんだ。もう、だって言っても言ってもみんな雪の中楽しそうに手組んで歩くんだもん。俺がどんなに頑張ってよ、そんなことで風情なんか感じてるんじゃないよとかさ、あーそんな雪かきで大変な人もね、除雪車で一日運転してる人もいるんだから、カップルでイチャイチャする日じゃないんだよつってんのに、みんなイチャイチャしてんのも、もうね、わかりました、みんなの気持ちは。はい、もう好きにやってください、そういう方々。まあまあ、そんな雪がいっぱい降ったってことですよ。東京は大体暑い街だからね。うん。まあ、東京にまだ一回も来たことないって方、まあ、これをね、多分ロサンゼルスで聞いてる方もいるだろうし、あ、結構リアルな話でニューヨークで聞いてる方がいるよ。すごいよね。ニューヨークのマンハッタンで聞いてる方がいることがこの間分かった。俺すっげえびっくりして、それ。なんかね、それまあまあ、また、お前相当ツイッターハマってるだって言われてもしょうがないんだけど、それもツイッターつながりなんだけど、なんかウォーキングの時に聞いてますみたいなことを言ってくれたの。で、あ、じゃあ気づいたらニューヨークについてるようなラジオを目指して頑張りますって送ったら、今そのニューヨークで聞いてます。今まさしくそのマンハッタンで聞いてますっていう方がいたから。まあまあまあ、まださ、何の話してたかすぐ忘れちゃう。そう、東京ってのは暑いんです。ね。まあ、来たことない方はわかんないと思うけど。年がら年中40度ぐらいありますから、この街は。灼熱です。サバンナでございますよ。もうなんつうんだろうね。まあ、ヒートアイランド現象っていうなんかね、ちょっとしたテーマパークみたいな名前もついてるけど、何が熱いかってやっぱ人の熱気ですよ。とにかく多い、人が。もう日曜日の池袋なんかはものすごいよ、本当に。ヤマダ電機とビッグカメラっていうね、大型テーマパークができてからものすごい人が来るようになったわけじゃん。やっぱりね、そういう人の出す熱気が、どんどんどんどん渦巻いてるわけ。ね。人と人との圧力が生み出す熱と言いますか。心と心のすれ違いが起こす摩擦熱と言いますか。なんかこう、陽のエネルギーと陰のエネルギーがぶつかり合ってるわけです。ね。陽のエネルギーってのは、スーツケースに夢と希望を詰め込んで、一人夜行列車に飛び乗った。そんな私の夢は、誰もが恋する、誰もが見とれる大女優。父さん、母さん、見ていてね。高なる鼓動を胸に込め、この東京砂漠のど真ん中、世界でたった一つの花を見事に咲かせてみせましょう、みたいな、まあ18歳ぐらいの。まあこの話ね、やりだしたら2時間ぐらいあるから。これから、とめこが、どういう風にして、平成の映画史を代表する。この間ね、ちょうどその、この、陽のエネルギーについて考えたの。で、ちょうどこのとめこの映画ストーリーを、今度作ってみようと思って、喋ってみようと思って考えたら、本当に1時間ぐらい考えてて、とめこが演劇学校で出会うとか、なんかそういう話を考えたら、これラジオで話すわけにはいかないと思って、冒頭の部分だけ使わせてもらったけど、噛んじゃったけどね。陰のエネルギーってのはあれですよ。まあ、僕とかね、AD 笠原くんが持っているね、溢れてた、夢と希望はどこへやら、あんなに夢見た大女優、今じゃあしがないフリーターね、父さん母さんごめんなさい、汚れちまった悲しみを酒と涙で流したら、この東京砂漠のど真ん中一人ぼっちで歩いていきましょうみたいなエネルギーで、こっちはスラスラ出るね。こっちは今作ってもスラスラ出るね。陽のエネルギーは結構一週間前から温めてたんだけど、噛みまくれ、陰のエネルギースラスラ出たね、今ね。酒と涙で流したらがスラッと出たもん、自分の中で。 リアルだからだよ。うわぁ、陰のエネルギーは俺とカサルクみたいなエネルギーっていうつもりだけだったのに、意外とスラスラ出た自分にびっくりしたわ、今。まあ、そういうエネルギーがぶつかり合ってますから、ね。19歳が持ってるようなエネルギーと、これ大体20代中盤あたりが持ってるエネルギーが絶えずぶつかってる街ですよ。だからもう熱気がすごいんですよ、本当に。東京人は冷てえなんてよく言うでしょ。まあね、いろんな県から言われますよ。東京人ってのはあれはもう、お母ちゃんのお腹の中から生まれたんじゃなくて、冷凍庫から生まれてきたんだろうぐらいみんな言うじゃないですか。あのね、僕ももう東京に住んで、早5年ですか。もう僕も東京人ですよ。あの、一言言わせてください。しょうがない。しょうがないの、これは。だからそういう風にもう、街自体が熱気を持ってるわけだから。ね。自分までどんどんそこに熱くなってっちゃうと、もうこれメルトダウンを起こすから、東京は確実に。あの、ゴジラが死ぬとき大変だったでしょ最後。まあ、これは今、絶賛上映中のゴジラ対スペースゴジラの最後のシーン。ああ、言っちゃった。これまたやばいよ。子供たちが今、iPod 投げつけてるよ。今からお父さんと行くはずだったのに。すごい、時空を超えてるわ、このラジオ。10年前の映画だけど、時空を超えたわ、今。メルトダウン起こしちゃうからね。やっぱりこう、どっかこう、自分で自分を冷ましていかないとね。あの、夢を見ていると、こう、傷ついちゃうから、東京って感じ。もう、全然こんな感じにするつもりなかったのに、もうちょっとなんか東京がね、暑いというか暖かくて楽しい街って言いたかったのに、なんか変な方向入っちゃった。ツンデレなんだよ東京人ってのは。ツンデレってのはあれはもともとツンドラをなんか訛った言葉だろツンドラ、ツンデレ、ツンデレ、ツンデレだろな、心がツンドラってことだよ。うん。ちょっと氷を溶かしてごらんなさい。心と氷を溶かしてごらんなさい。もうドロドロしたそのドロドロとした優しさが溢れてくるから別に優しさがドロドロしてたっていいじゃねえかよ。じゃあなんだお前、え、今エリカサラ君なんすかそれって顔したけど、サラサラとした優しさってどういう表現として、違うでしょ全然ね。ふわふわした優しさなんて優しさじゃないとか言うじゃん。なんかもう、優しさとかそういうこと言うじゃん飲み会とかで。それは優しさじゃないと思うみたいなこと言うじゃん。で、ドロドロドロ、トロー、ポチア、ジュワーっていう優しさだから。今の心に染み入る優しさだから。痛いんですよ今、笠原くんが、痛えって言ったけど。優しさ時に痛いんです。東京に生きていくにはそういう痛さの伴う優しさが必要。何もう20分も喋ってんのこれ。全然終わってねえよ。前半で終わらせる話じゃねえよ、これ。俺の中だと最初の5分ぐらいだったんだけど。もう何 ?20 分。じゃあ、タイトルコール一回言っといた方がいいよね。行きましょう。タイムマシーン部 今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。まあね、沸騰の塔に胸と書いて東京からお送りしておりますけど、まあそれぐらいみんなワクワクしてるっていう、あの東京ちょっと悪い印象ばっか与えちゃったから、まあ元々はそういう字を書いたんですよ。今はなんかね、東の方にある京なんて書かれてますけど、元々は沸騰の塔に胸ですからね。まあまあ何の話をしたかったかっていうと、春がもうすぐ来るねって話をしたかったんだけど、思いのほかそのなんかよくわかんない、最初の講義から間違えてんだよもうよ。まあまあまあ、でもさ、もう春なんのかな、もう春になると思う。これはどっち、春一番が吹いたら春ってことじゃないんでしょ。だいたい春8番目ぐらいまで吹かないと春じゃないわけなんでしょ。今もしね、東の上空に光る物体が現れて、中から宇宙人が降りてきて、我々は宇宙人だって、あのアバウトな自己紹介ね、 お前、俺がお前の母性に行ったらもうちょっとちゃんと自己紹介するぞっていう。ちゃんとその太陽系の、何番、3番目の地球っていう、3番目になってる、何番目かの、地球っていう惑星から来た、日本っていう国に住んでる白井亮ですっていうのに、我々は宇宙人だって、俺たちだって宇宙人です、その。大きいカテゴリーで見たらってのが降りてきて、ね、今の季節が何だって聞かれたら、これなんて説明すればいいんだろうね。もうちょいですって言えばいいのかな。したらでも宇宙には間違えて、なんか3月半ばぐらいは地球はもうちょいって季節っていうことになるわけじゃん。まあでもずっと天気が悪かったでしょ。もうずっとね、なんか3月なのに雪が降ったりなんかもして、あ、1週間ぐらいずっと天気悪かったけど、今日やっとね、晴れて、いや、よかったなと思って、あ、よかった、春の話ができる。本当になんか、だってこのまま雪とか降ってるんだがよ、春の話してーなーってずっと思ってたから、春来たなーって話してーなーと思ったのによ、雪なんか降られたら困るからさ。まあでもまあ、春がもうすぐそこまで来てるなと思うわけですよ。もう、桜がよ、つぼみをつけていて、もうすぐ彼らのね、シーズンになりますから、楽しみですね。はい、普通の話を少し入れとかないと、何の話してるかみんな分かんなくなっちゃうから。まあ東京はもう緑結構溢れてますからね。まあね、なんかコンクリートジャングルだけだと思ってる方は多いかもしれないけど、結構東京ね、いろんなところに緑が植えてあってね、50メートルぐらいあるね、ハエトリムシみたいなやつがいますから、触手が幹からビャーって出てきて、もうそれバスも持ち上げられるぐらいの怪力のハエトリソウですよ。だけど1日にコバエを3匹しか食べないから害はない。こんだけでかかったらさぞかし牛を4頭ぐらい丸飲みするんだろうなと思っていたら、コバエを3匹しか食べないから、普通のハエトリソウよりちょっと食べないぐらいの、そういう草とかいっぱい生えてますから東京は。まあまあでもね、すぐそこまで来てますよ。春の匂いなんかね、空気になんか感じることができるみたいな人がいるけど、僕は金の匂いの方が、金の匂い感じられてないだろうがよ。金の匂いほどお前感じ取ってねえじゃねえかよ、おい。フリーターでお前よ、やってることがポッドキャストってどんだけ金の匂いがしねえんだよ。今自分で言っといて、金の匂いをお前一切感じ取ってねえじゃねえかよ。まあね、僕は金の匂い感じ取ってますけどねみたいなこと言おうとしたら、もうその前に脳がシャットアウトかけた今。まあ、あと春なんだ、春の味覚ったらなんだ、タケノコか、タケノコだよ。この子だけはお願いします、この子だけは立派な竹に育てたいです。いいな、お母ちゃん、オラはタケノコとして人間様に食べられる運命だったんだ、さあオラを食べてけろっていうやつ。ごめんなさいね、今タケノコ食べてる途中の方がいたら、でも感謝の気持ちを込めて食べてほしいの、タケベイビーをね。タケベイビーをシャクシャクシャクシャクね、パリパリパリパリ食べないでほしいの。ちゃんとその声を聞いて、なんなら隣、両隣に竹を置いて、お父さんとお母さんって設定にして、それで食べたらより美味しいはずだからね。あとなんだ、春の味覚っつったら、七草、俺結構覚えてんだよ、セリナズナ、セリナズナはリズムで、セリナズナは女優っぽい名前で覚えた。リズムでセリナズナです、セリナズナ、大根、カブ、バラン、寿司に入ってる。あとなんだ、世界中の歯、あとジャックと豆の木。一人入っちゃってんじゃんかよ、七草と一人だろそれじゃあよ。最後ジャックも込みなんでしょ。だ、七草がゆってのは何なの、じゃあ七草がゆはジャックも入るわけ。まあねえ、七草がゆを食べて無病息災を願うなんて言うけど、大丈夫、世界中の歯入ってるからなんて、だってバランが入ってるあたりはちょっと健康に悪そうな気するけど、大丈夫、世界中の歯が入ってるから絶対長生きできる。ただジャックもね、ジャックを鍋の真ん中で熱いやつ言ってっけど、しょうがねえだろ、ジャックと豆の木が急に出てきたんだから、豆の木だけってわけにはいかねえだろうがよ。厳密に言えばジャックと豆と木だよね。 な、もうだから、七草と一豆と一一人、え、一人だよね。一一人ってなんだよ。まあまあまあそういうね、春の味覚を皆さんぜひ楽しんでみてください。だからあれちびっこのみんなね、お母さん今日は七草がゆ食べたいよって言ったらちゃんと自分でジャック連れてくんだよ。じゃあの絵本の世界に入ってジャックにあのなんか牛と豆を交換するシーンにちょうど行ってなんかうちに来たらもっといいもんあげるっつって熱い熱いだからその夜はジャックが落とすんだったら言ってくれよ。平気なのかよお前は。息なしをやめてくれよ。今週も最後まで聞いてください。まあ春を感じるのは何もね別に食べ物だけじゃないですよ。まあ街を歩いてね、こう若い女の子をなんか見てると、見てるとって言うとちょっと語弊があるか、別にその意識的に見てるわけじゃないですよ。いや、ただ歩いてるじゃないですか、若い女性の方も。いや、だって別に我々は男女分かれて暮らしてるわけでもないわけで、いや、それは確かに可愛い人は能動的に見てしまうこともあるけど、能動的に見るってすっげえダメな気がした今。なんか今の発言だけでもう逮捕って感じだよね。自分で言ってて今引いたわ。能動的に見るって。まあまあ若い女の子をね、格好なんか見るとね、ちょっとずつあれですよ。春物っていうんですか。男はダメだよ。男はもう、夏と冬しかないんだから。タンクトップか、ダウンコートかも何も着ないしかないんだから。その三つだから男ってのは。あれさ、普通の話していい？普通の話なんだけど。春物と秋物はどう違うの？女の子の中で。いや、AD カザル君は確かに、まあ、確かに外見は美少女メイド型アンドロイドだけど、性別は男だから分かりっこねえのは分かってるよ。これ女の子で聞いてる人いたら聞きたいんだよね。春物と秋物はなんか違うの？え、あれは何？一緒っていうか、春物を秋物に着るのは、おしゃれ違反とかあるの？なんか。それ、素直に疑問じゃない？だって、何？毎年毎年買ってるわけじゃないんでしょ？まあ、買ってるけど、前の年のを着るわけでもあるわけでしょ？前の年着た春物を、次の年の秋に着るのは、どうなる？それは、おしゃれ泥棒的なか、おしゃれ泥棒じゃないだろう。なんか、おしゃれ窃盗犯見たくなるの？なんか、おしゃれ犯罪者的な扱いを受けるの？どうなんだろう？あれ、謎じゃない？男ってだって別に何から年中着てるじゃん、同じ服。いや、マジでこれは普通に。別に同じ T シャツ、ね、一年通して着るし、なんでも、まあ、ね、下に履くものも、もうずっとそうじゃない。あれ、なんか不思議なんだよね。春物、秋物って言うけど、俺だって、なんかふわふわした感じなんだろ？ふわふわしたもん着てりゃ、春物、秋物なるんじゃないの？あ、なに？エディカサル君が今メモで見せてくれたけど、色が違う。色が。なんだよ、それ。二人で話してても見つかんねえ答えだよ。絶対見つかんねえよ、答えが。まあまあ、でもね、ああいう、なんか衣替えとか見るとね、やっぱり、ああ、なんかそろそろ春なんだな。あれ、タイミング難しいじゃない？結構さ、いつコートを脱ぐんだ、みたいな。なんか、みんなは、もう、カーディガンぐらいなのに、私だけアイアンメール着ちゃってる、みたいな。今年の冬大流行した。まあ、鎧の重ね着が大流行したからね。セレブの間だと、銀の甲冑ですよ。ユニクロで流行ったじゃない、ね、ヒートテック鎖片びら。くのいちの間で大人気って。これ、ただ単に、刀から身を守るだけじゃなくて、あったかいんですよ。月刊忍びで特集されててから、ヒートテック鎖片びら。あれも、まあ、これね、まあもう、この時期になるとユニクロ行ったらもう普通の鎖片びらになってるけど、なんか、タイミングみんなどう測ってんだろうね。俺、結構間違えんだよ。なんかまだみんな、ダウンとかコートとかね、アイアンメールとかパワードスーツとか着てる中、一人だけなんか、ちょっと薄い感じの布っぽいやつ、布のやつを着ちゃったりすると、なんかすっげえ恥ずかしくない？電車の中とか、うわ、あの人無理してるみたいな。 あの人、すっごい無理。あ、でもまだ、まだ、でもまだあれか、今そのヒートテック鎖片びらがすごい流行してるから、まだいいけど、逆のさ、なんかみんなはもう、ふわふわな、その布っぽい感じなのに、あの人一人だけエイリアン2で出てきたパワーローダーみたいな着てるよ、みたいなのを、駅とかでやっちゃうと、あ、自意識過剰なのかね。あれ恥ずかしい。あれなんなの、なんか教えてもらってんの、おしゃれな方々を、なんか夢の中に出てくんのか、おしゃれ神様が。そうだろ、夢の中になんか、おしゃれ仙人が出てきて、今日からみんなパワーローダーはつけてないぞと。もうね、あの、クイーンエイリアンとの戦いは終わったから、もう誰も着てないぞっていう風に教えてくれんのかな。もうコートなんか誰も着てないぞって。俺、まだ AD カサル君に聞いたってしょうがねえんだよ、だから。まあ、松尾芭蕉の俳句なんかにも出てきましたけど、まあ、冬といったらこれだなっていうのは、やっぱり女の子がマフラーを巻いて、後ろ髪がマフラーの内側に入るやつね。あれ最高じゃない？松尾芭蕉も句で読んでますよ。マフラーの後ろ髪が隠れるとドキドキしてしまうよ、セミの声みたいなことを言ってますよ。あれめちゃめちゃ俺、めちゃめちゃ、ドキュンとくるんだけど。あ、今のは、まあ、今のは確かに NG ワードでございます。今のは確かに犯罪ですよ。能動的と一緒ぐらい。あれすごい良くない？カザルくん全然わかんない？だから、どういう情景かわかる？マフラーを女の子、だからロングヘアの女の子が、女の子の話ばっかりしてると、本当に俺たち気持ち悪くなるからよ。説明の途中で反省すんだよ。しょうがないじゃないか。地球には男性と女性という二つの種があるわけで、それ別に意識的に考えてるわけじゃないけど、たまにはそうやって意識的に考えてしまう時もあるわけで。女の子が、ね、ロングヘアの女の子とかがさ、冬マフラーをつけるじゃないですか。マフラーをした時に、この後ろ髪、こっちの、この後ろに伸びてる髪が、の外側にマフラー来る感じ。髪がちょっとさ、なんか中にしまわれる感じで、ちょっと後頭部がふわってなる感じが、もう475点ぐらいなんだけど、俺の中で200点満点中ね。もうメーター超えちゃってるわけだけど、全然来ない？ AD カザル君、全然ダメ？何にも感じない？お前は本当に心が冷め切ってるな。あれだぞ、バランスが必要なんだぞ。ああ、確かに東京で、東京に住むには、東京で暮らしていくには、そうやってね、無気力、無感動ってなってくのはわかるんだけど、お前、女の子のマフラーで後ろ髪が隠れてる、ね、ちょっと後頭部がもわってなってるのを喜ばないとダメだよ。
もう、うわ気持ち悪い、こいつらのラジオ、ブワーって今、若い女の子が。
若い女の子が、あっ、ぽってやってると思うけど。うちのラジオを聞いて、パルコの中で、渋谷のパルコの中で、なんで渋谷のパルコの中で、うちのラジオ聞いてんだよ。てか渋谷パルコあんのかも微妙に分かってねえよ、俺。ひどいわ。自分で言ってて、渋谷にパルコあんのか知らねえよ、俺そういえば。王将あるのは知ってんだけどよ。行かねえ、行かねえ。行かねえもん、そんな渋谷なんて。スクランブル交差点って言うんだから、なんか出てくるんでしょ、やっぱり。グレートマジンガーが出てくるんでしょ、やっぱ。スクランブルダッシュってことでしょ。あそこからグレ、で、違う、出てこないんだ。あ、出てこないんだね。あ、そうなんだね。ひどい。何の話だか忘れてきちゃった、また。そう、だから衣替えなんかを見ると、なかなかないじゃない。だってもう、学校とか行かなくね、なると、衣替えとかないじゃない。まあ、バイトでな、ちょいちょいやったりはするけど、それも大体こう、夏と冬ぐらいしかないけどさ、なかなかこういう、ね、ファッションでいいじゃないですか。ファッションで春を感じるなんてね、ずいぶんいいんじゃないんですか。今年の冬さ、変なの流行ったよね。森ガール。森ガールってあれすっげえなんかいろんなとこで聞くんだけど、なんかその森を感じさせる女の子みたいな、ふわふわした感じで、なんか、優しいオーラが出ていて、なんかいつも緩めな感じの女の子のことを、森ガールって言います。なんか普段は森に住んでそうな女の子のことなんだよ、みたいなこと言ってたけど、ちげえよ。森ガールはそんな甘くねえよ。森に住んでんだぜ。そんななんか可愛らしい、そのふわふわの布っぽい、なんかカーディガンのちょっと大きめなのをふわふわな感じで着てる子じゃねえよ。 そういうこと、何、エディカサル君の情報によると、カメラを首から下げてるらしい。あれ、撮り鉄とかそういうやつじゃなくて、なんか、可愛らしい、ちょっとコンパクトの一眼レフとかを、首から下げたり、なんか、カバンから下げたりとかしてるような感じの子なんだろ、森ガール。ちげえよ森ガールだよ森だよ、みんな舐めてない森を。ちょっと舐めてないか、本当に。ねえ。もうあれ、動物の毛皮をまといでしょ動物の骨で作った弓矢お持ちでしょそうでしょ、ナタを常に持って、木々を飛び回る、それが森ガールでしょもう落ちてる糞から動物の行動パターンを読んで、足跡を探って、いやー、森ガールさんの普段の生活ってなかなか、静かにして、獲物が逃げる、みたいなことを言うのが森ガールでしょ。ヒュンって200メートルぐらい先のウサギを、手製の弓矢で、取って、やりましたね、森ガールさん、お手軽じゃん、黙って、まだ終わってない。で、さささって近寄ってって、腰からナタを出して、ウサギの動脈をスパッて切って、その場で血抜きをして、もちろんその間森の神様に対する感謝の呪文みたいのを言いながら、あんたも食うかいつってその場で3枚に下ろしてんもん、ウサギを、のウサギを。それが森ガールじゃないの？ねえ。なんかロッジハウスに住んでるようなイメージとか聞いたけど、ロッジハウスなんてお金持ちじゃないと住めませんから。もうあれ、穴ですよ、穴。横穴の穴、横穴式住居みたいなもんですよ。もちろんあれを、でもお土産に、あれですよ、鹿の肉の燻製とか持たせてくれるよ。で、鹿の肉の燻製の裏っ側にアドレス書いてあるから。ちょっと今、ガール要素が抜けすぎたと思って。今ちょっと森行きすぎたな。森、ほぼ森になっちゃったから。ほぼ森の厳しさ一点になっちゃったから、ガールの可愛さ抜けてたわと思って。そこはちゃんとね、気に入ってくれたらアドレス書いてくれるから、鹿の肉の燻製に。お、携帯持ってんのか！のろしとかじゃねえんだ。そこは携帯ちゃんと持ってるからね。あれだよね。なんかさ、なんでもさ、その、ガールだの、ね、ボーイだのつけりゃいいってもんじゃないでしょ。だって、あれじゃない。そんなこと言ったら、うちの番組エディカサル君なんて完全に川ボーイじゃん。完全に川ボーイでしょ。だってエディカサル君こうやってさ、東京とか都会に住んでいると、まるで役に立たないというか、まあ、ついこの間バイクとクビになったばっかりですから。清掃業者をやっていたんだけどね。もう何年やったのあれ ?3 年 ?3 年続けたんだけど使えないって。不景気で仕事も少なくなっていってる上に君が一番使えないからみたいな理由で。今度からニートに、立派なニートに、番組ニートでカザール君になるわけなんだけど、カザール君、川一緒に遊びに行くとすごいもんね。本当に毎回感心するけどさ。なんかめちゃめちゃ足場が不安定な、その、ね、川のその、なんか岩場みたいなとこひょいひょい飛び越えてってさ、俺が転びそうになると、はいって言って木の棒を渡してくれたりさ、川にダム作るのうめえし、ビーバー並みにうめえし。だって、ジュース一緒に買いに行っても、白井くんこれ冷やした方がいいよって言って、川にダム作ってそこで冷やすんだよ。完全これ川ボーイでしょ。ねえ、間違ってないよ。だって、AD 笠原くんのさ、なんかその見た目の感じも川っぽいじゃん。かなり河童的な要素が強いわけじゃん。笠原くんなんか、よっぽどリアルですよ。よっぽどリバーボーイですよ。よっぽどリアルですよ。なに、沼じいちゃんとかでもいいのかよ、じゃあ。もう完全に妖怪の類だけどね、沼じいちゃんは。何やってるかわかんねえ。ただ沼にいるだけだから。怖え。夜沼に行くと、一人で立ってる。それが、沼じいちゃん。でも優しいから、入ってくると、足が、取られるよ。足を取られるから入ってきちゃダメだよ。と教えてくれるだけの。だからおじいちゃんはなんで足を取られてないんだろうっていう疑問を抱かせてくれるのが沼じいちゃん。ほっとなんかね、あれどうかと思うよ。なんでもね、ガールだのボーイなんかね、男子とかつけんのは僕あんまり好きじゃありません。春の話をしたいのよ。もう全然 全然なんかもうそろそろあれだよ、動物さんたちも冬眠から覚める頃ですね。あのまあいろんな森の地面のね、地面深くに、地中深くに、まあコールドスリープカプセルみたいのに入って寝てるわけでしょ、動物さんたちが。でそこに あの赤いライトでロックって点滅していたのが、まあ大体この時期になるとフンって緑色のランプでオープンっていう風になって、あのカプセルのキャノピーの部分がガシャンって開いて、中から白いガスがプシュって出てきて、あたり一面がもやに包まれて、その中に光る二つのマナコでしょ。耳をブンと立たせてね、
ようやく春が来たか、私の時代が来たぞ
ってウサギがね、ノンタン的なやつが、ノンタン的なやつが目覚めてくるわけじゃん。で、すかさずそれを見逃さない森ガールの矢が飛んでくるわけだよ。冬眠から出たばっかりのウサギを狙った森ガールの矢を右手でパシッと掴むノンタン。これが春の森でしょ。ね、そういうことでしょ。寝ぼけてると思ってたら大間違いだぜ、みたいなことをノンタンが言うわけだよ。それが、だいたい春ってのはそんなもんですから。まあ、いろんなところで聞くけど、もう卒業式なんだってね。もうほとんど終わっちゃったのかな？なんか大体もう卒業式この間やりましたみたいな話しか聞かないから大体終わっちゃったのかもしんないけどさ。まあ、自分が学生だった頃はな、嫌で嫌でしょうがなかったよ、卒業式なんて。なんであんだもん、わざわざ出なきゃいけないんだよ、とか。何お前たち泣いてんの？抱き合ってんの？気持ち悪い？みたいな、うがった見方をしていたけど、あのね、楽しんどいた方がいいよ。卒業式は。卒業式はね、学生の頃だけだから。うん、卒業式ぐらいはね、素直になった方がいい。いや、それは確かに1年間やってきちゃったことあると思う、みんな。体育祭じゃ全体種目の綱引きをバックレたり、文化祭じゃ頭が痛いと歯医者っていう理由だけで準備に参加しなかったり、合唱コンクール自体行かなかったりとか、いろんなことやってるけど、卒業式の時だけ嘘っぽく曲げれちゃって大丈夫だから。あれ大丈夫、意外といけるから。第二ボタンをあげるっていう、よくわからない、なんか、あれ、儀式があるじゃない。なんか、愛しい方の第二ボタンをもらって、毎日それを眺めてはニヤニヤするみたいなやつがあるじゃない。あれ、この間俺初めて、まあ、説を聞いた、一説に過ぎないんだけど、何？心臓に一番近いから第二ボタンなんだ。え、何？これ、常識？マジで？俺、本当に、へえと思っちゃって。なんかあれは違う、昔話で、なんか学生服っていう昔話で、昔々とある学校に男子生徒がおったそうな、みたいな、これが体操をモテる男であったそうな、みたいな話から始まり、なんかね、村の一番純粋な娘っ子が何とかしてその学生からね、卒業だからいなくなっちゃうから何かもらいたいと思って、行くんだけど、思い出に先輩のものを一つくれませんかって言ったら、もう先輩何も着てなくて、全部持ってかれちゃってて、いやー、それがだよ、オラの服みんな持ってったんだよ、みたいな、全裸の先輩が立ってて、これだけ残ったからっていう、第二ボタンだけ残ったからこれあげるよ、つってもらった女の子が、大人になって、その第二ボタンを、街に行って売ったら大層大金持ちになったみたいな話から来てるわけじゃないんだね。あれ、本当にもらったやつとかいいのかな？どうなん？そんなん聞かないけどね。第二ボタンを上げたっていう人も聞かないし、もらったっていう人の話も全然聞かないけど、まあこれちょっとリスナーに聞きますか。これ募集しますか。だってほら、僕と AD カサル君じゃ全く縁のない話だからさ、実際どんなもんなのか、どれぐらい取っといてあんのか聞きたくない？あれ、未来英語持ってる人とかいんのかな？それとも割と3ヶ月後ぐらいにはどっか行っちゃってるもんなのかな？そういうの聞きたいよね。まあ、あれでしょう、卒業だから告白するなんていう、ね、なんか坊やたちもいるんでしょう。まあいいですよ、本当もうこれで二度と会わなくなるんだからね、自分のこの思いをなんとかして伝えよう。いや、それは本当もうタイムマシンはね、そういう青年を応援しますから。その代わり、まあ結果は知りませんよ。中村さん、お話があるんで、卒業式終わった後
体育館の裏まで来てもらって、あ、ごめんなさい、ちょっと、ごめんなさい、みたいに、そこでダメな場合もあるし、そこでダメならまだいいよ。そこでダメならいいんだけど、体育館の裏行って、ね、な、愛しの中村さんみたいな人が来ていて、ね、あ、あの、一年間好きでしたって言われた瞬間、目の前でオートされたらね、ボベーオートだったらまだいい、オートだったらまだいいよ。オートはまだギリギリ。ね、実は一年間、中村さんのことが、好きでしたって言った瞬間、ボロボロ泣き出して、あれ？これひょっとして、脈あり？いけたんじゃね？お、いけたんじゃね？と思ったら中村さんの親友の山田さんが出てきて、ねえ、なんでせっかくの楽しい卒業式を台無しにするの？みたいな。嘘みたいなね。ねえ、少しは考えてよ。ねえ、舞子の気持ちも考えてあげて。楽しい。ねえ、一生残る思い出なんだよ、卒業式って。なんでそういうことするの？嫌がらせとか言われる可能性だってあるだろうが、全然。それ多分0点だけど、マイナス点だけど、その覚悟しなきゃダメだよ。あの、ストレートに振られると思ったら大間違いだよ。ストレートにごめんなさいって言ってくれるのは、むしろ、ね、俺たちにとっちゃ50点ですから。取れた方だからかなり。おーや、ちょっとごめんなさいいただいたよって。ね。結構普通に、あ、すいません。ちょっと、あ、ごめん。他後、ごめん。みんなでご飯食べに行く用事入ってるからって言われるのが、まあ0点でしょ。少しは考えたことあるの？女子の気持ちのこと。みたいな、そこまで言われる可能性。あるのを胸に、卒業式の、それぐらいのシミュレートはして、挑んでほしいね。もし卒業式に告白しようって今思ってる子がいたら、むしろもう卒業式に告白してそういうリアクションを受けましたっていう方もいたら、なんかわかんないけど、ボロボロ泣き始めちゃいまして、その後保護者を交えての、保護者を交えての会談見たくなりましたよ、みたいな。卒業旅行とかはどうなんだろう。今の学生とか行くのかな。俺らとかな、まあ、全然そういうのないもんな。あれこの話だっけ、高校の時卒業旅行行ったっていう学校の行事であったんですよ、卒業旅行が。生徒が企画するんじゃなくて、もう学校側が全部企画しといてくれた、なんかディズニーシーっていうさ、すっごい楽しいとこなんだって。もう、行けば絶対泣いちゃう。楽しくて泣いちゃうみたいなところに、今度卒業する君たち、ね、みんなで行こうみたいな話になって、まあ僕なんかも全然行きたくないわけじゃない。ね、全然、もう嫌だなと思いながらさ、当日行って、で、朝の10時にディズニーシーにクラス全員が集合するわけですよ。で、今日一日、最高の思い出に皆さんしてくださいみたいなことを学年主任が言うわけだよ。もうすぐみんなとは別れるです、高校3年生最後です、どんどん楽しんでください、今日は先生も何も言いませんみたいなことを言って、すぐ俺は担任の先生とこに、先生帰っていいですかって言いに行ってしたら、担任の先生が、白井くん、学校の決まりでね、一応これも単位が入ってるから、お願いだから2時まではいてって言われて、午後の2時をちゃんと時計で測って、2時になった瞬間先生に帰りますって。で、ディズニーシーからさ、埼玉県の実家まで帰ったはいいんだけど、母ちゃんがすげえびっくりして、なんかあったの？なんか事故でもあったの？って言われて、東京ディズニーシーでもなんかあったの？いや、俺普通に帰ってきたって。まあそんな卒業旅行？まあそれも一つの卒業旅行ですから。ええ、次の日聞いたら、みんなは、8時ぐらいまでずっと遊んでたらしい。なんか先生も混じって、超楽しかったよねっていうのを、あれ、聞いたっていうのも俺に言ってきたんじゃなくて、みんながすごく楽しかった思い出話を横で聞いてただけですけどね。まあそんな卒業シーズンもう終わっちゃってんのか、こんな話したところで。あ、まあもしこれから卒業ってのがいたらね、楽しんどいた方がいい。うん。うちの高校3年生の時のクラスはさ、あれですよ、卒業して、1ヶ月後に同窓会をやってたらしいよ。あ、俺は聞いただけだから。間違えちゃいけねえ。うん。出たわけじゃない。友達から聞いたんだから、それも。来ないだよ。なんで白井同窓会来なかったんだよ。ごめん。聞いてもいない。てか、まだ1ヶ月だよね、卒業。来なかったの、白井だけだったよ。みたいなやつは、あるから、結構。まだ取り返せる。もう取り返せないやつの方が多いのかな。まあね、我々はいつになったらフリーターからの卒業できるんでしょうかってところで、今週はメールに行きましょう。これ以上やると落ち込んじゃうから、最後の一言で。卒業式がねえからよ。あったらいいのにな、フリーターの卒業式。したら頑張るのにな。だから、なんかちゃんとそこで紅白饅頭もらえるんだったら頑張る。 頑張るけどねえからな、そこはねえから、そんなのなくたってみんなちゃんと正社員になるんだよバカだれ。
ちょうどそんな旬なメールが来てるんで紹介しましょう。白井さん、 AD 笠原さん、はじめまして。ラジオネームラビーと申します。いきなりですがこの度某有名私立大学 M 大学に合格いたしました。おおめでとうございます。春から女子大生です。おお、女子大生が聞いてるタイムマシンでございますよね。
女子大生が聞いてるとなるともうドキドキしちゃう。
もうやめとこう。そろそろインターネットポリスに捕まるから。そこでこれからの受験生の皆さんに提案です。受験会場ではタイムマシン部を聞きましょう。なんだいそこのメガネかけた坊や、聞いて何になるんだって。
これだからお坊ちゃまんは困るんだよ。
白井大明神様の話を聞いてたらわかるでしょ。エロ話が耳から漏れてるんじゃないかって気になって気がちぎるどころかむしろ集中できるでしょう。なので音量は少し白井さんの声が漏れる程度がベスト。これはもう聞くしかない。多分今なら白井さんが漏れなく AD 笠原の魅惑のショット全7ポーズをつけてくれるよ。そう、合格祈願をねちゃんと合格祈願をちゃんと入れてろ。これを持ってれば絶対受かると言われてる。7つのクソ大学に必ず受かると言われてる。ちなみに私はタイムマシン部全話 iPod に入れて受験会場に乗り込みました。あの本当にね、あのまあもう受験終わっちゃったか、さすがにもう終わっちゃったか、まあまあ来年受験って方いたらね、本当に実践してほしい。あのタイムマシン部を受験会場で聞くとあのかなり受かる確率上がるって、これ僕聞いてますよ、いろんなところで。つうのも、あー今ちゃんと大学に受かんねえと5年後とかこんな感じになるのかっていう。あーそっかそっか、今やっぱうん、頑張ろう、なんとしても落ちるわけにいかない、今ここで俺落ちたらこいつら見たくなんのかっていう方でね、あの聞いていただければ何の勉強の足しにもなりません。あむしろ脳みそ腐ってきますけどね、絶対に足しになることはございませんけど、あの皆社会人の皆さんもそうですから、基本的にはね、あの今学生の皆さんもそう、あ頑張っていきよう、じゃないとこいつら見たくなっちゃうっていう。タイムマシン部のね、一番正しい扱い方、一番正しい聞き方だから。もう一つ春らしいメールが来てるんで読みましょう。ラジオネームダンコ。おちょっとすごい小説っぽくなっていきますよ。ラジオを聞きながらの散歩が彼の日課だった。コースは決まっており、自宅から大通りに出て川沿いのサイクリングロード経由しぐるーりと回る。その日もハキハキウォーキングではなくダラダラ歩いていた。3月下旬、いつもの午後11時、サイクリングロード、いいじゃないですか、春っぽいじゃないですか。川上から川下に向かって歩く彼は、対岸に川上から川下へ同じような速度で歩く人影を確認した。少し気になった。1週間後、また川を隔てて歩いているその人を見た。ラジオのボリュームを大きくして日課を済ませた。なんとなく彼は散歩の時間をずらした。その2日後、その人がまたいた。今までとは逆、川下から川上へ歩いていた。そこで彼は気づく。もう少し行くと橋がある。対岸のあの人はこちら側に来るのではないかと。今までは抑えていたが、少し早足にした刹那、向こう岸のその人が走り出した。こちらを見ている。追いつかれる。彼はサイクリングロードを後ろに、路地から路地を縫って自宅に駆け込んだ。表通りから靴の音が聞こえる。止まった。うちを見てる。いや、通り過ぎた。よかった。布団をかぶり、彼は眠った。翌日、自宅の郵便受けを見ると、携帯ストラップの紐がちぎられたキューピーが転がっていた。大丈夫です。これは私が2年前に体験した事実です。ええ、軽くおしっこ漏れましたよ。夜の散歩はパッタリやめました。実に春らしい。春によくある光景ですな。
なぜ読んだ。
俺も読んでてすごいの読んでんだ今。 よーおみんなよくあるよね、まあ、春の夜風にちょっと当たろうかななんて気分になってね、あーいいね、春の夜風の香りを嗅いでるとおすぐそこまで春が来てるという気になりますから、この香りはきっと桜のつぼみの香りなんでしょうなみたいな感じで歩いてると、おや川の向こう岸に歩いてる人がいるな、うん、ちょっと気になるな、次の日あれやっぱり歩いてるよ、その次の日あれあの人こっちに来るんじゃないのか、お追いかけてきたみたいのは春によくある松尾芭蕉も俳句の中で読んでる、いやものすごくこうあ春らしいな、これいい話だなと思って、えだって何もされたわけじゃないじゃん、実話だけど違う、だからダンコンにキューピーをあげただけでしょ、キューピーの人形だよ、キューピー確かになんか引きちぎられたキューピーの人形だけど、すごいは春ってことで新しい命、キューピー赤ちゃん新しい命、春、どこつなげようかな、春は優しい、キューピーの顔立ちも優しい、そういう風にいろんな物事から春を感じられるような大人になれよっていう見ず知らずの人からのメッセージっていう話、ほらほらいい話だってなんでこのメール来たかわかんないもん、読んでてびっくりしちゃったもん俺、もう怖っと思って、だからその春の夜によくあるあるあるの話ってことですよね、まあそんなね、春のよくある話を募集しておりますあとどうだろう、終わっちゃったけど、ちょ今度からさ、そうそう思ったのが、今度からメールのテーマみたいのこっちから言った方がみんなも書きやすいかなと思って、なんか卒業式の思い出あったらね、なんか開けられるやつでいいんで、自分の頭の中で話せるやつでいいんで、何重にもロックがかかってあって誰がつけたか分かんない鎖もついてるんですけど、なんとしても読んでもらいたいんで今から外そうと思いますっていうのはやめて、それは誰がつけた鎖かも分かんないし、絶対それは開けないで、割となんかプラスチックの引き出しみたいにサクサク開けられるような思い出でいいんで、なんか卒業式の思い出とかあったら、あともしくは第二ボタンをね、もらったとかあげたっていう話があったらね、ぜひ送ってきてください。あと春の夜の散歩でよかった話メールアドレス言っときましょう。time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。いやー、春あたりに一回なんか外でロケとかしたいな。な、まだタイムマシン部一回もやってないもんな、そういうのな。なんか泥系とかやろうよ。泥系、二人で。しかもさ、うち外ロケ用の機材1個しかないから、まあ泥棒だけが持ってずっと一人でブツブツ言ってるだけの警察じゃない、泥棒のじゃあ20年逃げ続けた泥棒の気持ちになった泥系の泥棒バージョンのみっていう外ロケまあね、花見とかなやれたらいいよね。ねえ、お花見とかね、どうですか皆さん。いや、あ、やめとこう。これまたすごくこう、なんか皆さんに気を使わせることになるから。またなんか人寂しい感じ。また一人で花見行くぞ、あいつ。一人で夜桜行くつもりだぞ、あいつってなるから。というわけでまた来週。